皆さんこんにちは。ホープチャペルの牧師のしずめと言います。今日は申命記の17章を通して神の軌道修正というタイトルでお話をさせていただきたいと思います。まあ皆さんご存知だと思いますけど、この申命記というところは第二の律法、律法の反復という、もう一度繰り返しという、まあ多分リマインダーですねというふうに言われている書です。
申命記17章1節から13節。死刑に処するにはまず証人たちが手を下し、それから民全員が手を下す。こうしてあなた方の中からその悪いものを除き去りなさい。もし町囲みの中で争い事が起こり、それが流血、権利、障害に関わる事件で、あなたが裁きかねるものであれば、あなたは直ちにあなたの神、主が選ばれる場所に登り、レビ人の祭司たち、あるいはその時に立てられている裁き人のもとに行って尋ねなさい。彼らはあなたに判決の言葉を告げるであろう。あなたは主が選ばれるその場所で彼らが告げる判決に従って行い、すべて彼らがあなたに教えることを守り行いなさい。彼らがあなたに教える教えに従って、彼らがあなたに述べる裁きに従って行動しなければならない。彼らが告げる判決から右にも左にも外れてはならない。もし人があなたの神、主に仕えて、そこに立つ祭司や裁き人に聞き従わず、不遜な振る舞いをするなら、その者は死ななければならない。あなたはイスラエルのうちから、その悪い者を除き去りなさい。そうすれば、民は皆聞いて恐れ、もう不遜な振る舞いをすることはないであろう。
この十何章は神が定めた律法を民が勝手な解釈、判断に歪めていたものをカナンの地に入る前に神が修正をして、このようにしなさいということを民に語られた箇所になります。この聖書の箇所の最後にですね、これでもう民は怖くなって、もう勝手なことはしないだろうという言葉でくくられているんですね。まあ、ここの箇所を見てもですね、どれだけ、この反復リマインダーが必要になっている状況になっていたかっていうのが、容易にわかるんじゃないでしょうか。神様がもう見かねてしまったというような、状況になっていたのかもしれません。それはそのカナンの地、神が約束された地に入る前にもう一度修正をかけておかなければいけないというような状況になったのではないかなというふうに思うんですね。実はこの聖書の箇所の後を見ますとですね、こう政治に対する、そうですね、治める人に対するところにもですね、修正が入っていくんですね。この悪を根絶やすというですね、言葉もこの聖書の箇所の中にあるんですけど、神の真剣さがですね、ここで、分かる、そういうふうに思いますね。まあ根絶やすということはイコール何かというと死です。人は死というものに対して大きく反応します。それはどうしてかというと、まあ当然ながらですけど、死に勝つことはできないという思いが強いからですね。まあ現代から言いますと、まあこれは全て当てはまってないかもしれないので、すいません、私の勝手な判断になるかもしれないんですが、まあ、コロナウイルスが本当に、世界をこう覆っているような状況の中で、まあもしもですね、何が私たちが恐れているかというと、当然その致死率、まあ、コロナにかかってしまうと死んでしまうというですね、こと、 そこにやはり恐れが一番強いんじゃないでしょうか。コロナウイルス、まあ風邪の一種とも言われていますけど、やっぱり私も、実は感染をしたことがありまして、まあ随分前なんですけど感染いたしました。でもやはり普通の風邪とは確かに違うなということを思いましたし、もう喉の奥がですね、いがらっぽくて、何ヶ月もちょっとその、後遺症に、悩まされました。このコロナウイルスがですね、重篤化せずに致死率が低いのであれば、これを恐れられないと思うんですね。そういうことですよね。じゃあこの死というものに対してのことを神様は使われて軌道修正をした、その死っていうのはどういうものなんでしょうかね。まあ、これも皆さんご存知だと思いますけど、アダムとイブの時代に遡ります。まあ善悪を知る実を、彼らが食べて、ただそこでそれが何で罪かっていうとですね、人が善と悪を知る、それはどういうことが起こるかっていうと、裁きが始まっていくわけですね。裁きが始まると何が起こるかっていうと、命の取り合いが始まるんですね。人が人の基準で裁いてしまう、そこの中に何が起こるかっていうと、究極は命の取り合いが始まっていくんです。もしかすると戦争というものもそういうことではないでしょうか。今も世界のどこかで、まあ、皆さんもご存知な本当に、ところで戦いがあります。悲しいですね。それは何が原因か、正しい裁きをすることができない私たち自身じゃないでしょうか。神様はそのことがよく分かってらっしゃるんですね。じゃあそう考えていくと、この聖書の箇所と私たちの関係は何なんでしょうか。神様が私たちが誰かを裁くこと、そのことを行っていないかどうかっていうことを、神様はもしかすると私たちにも問うてるのではないかなと、そういうふうに思うんですね。神様中心の軌道修正ではなく、私たちの勝手な軌道修正をしているという思いを、に対してですね、本当に神様は私たちにチャレンジされているのではないかなというふうにも思います。私たちの勝手な軌道修正がもしかすると今もあるのではないでしょうか。まあ、先ほど申し上げましたけど、遠い国で行われていることが、あれも一つの人間の軌道修正の結果になっている。でも遠い国で行われているわけではなく、この私たちの身近な中、私たちの周り、私たち自身にも小さなことでの私たちに中心の軌道修正が行われているのかもしれないですね。神様は私たちの心を見てらっしゃいます。神様に私たちの心も軌道修正していただく場所がもしかするとあるのかもしれないですね。神様は神の場所での裁き、そのことを、そのイコール判断を重視するようにということをここの場所では語られています。そして告げる言葉ということも書かれています。私たちが帰る場所ってどこなんでしょうか。真理はどこにあるんでしょうか。皆さんご存知のように、神の言葉の中にしかないんですね。イコール何でしょうか。聖書の中にしかその真理はない、知恵もその中にあるんです。まず私たちがしなければいけないこと、へりくだってこの神の軌道修正を私たちが本当に感謝して受けていくこと、神様私たちを変えてください、 私たちを本当に減り下らせてください。そして神様、あなたが軌道修正される中心です。そのことを私たちはしっかりと心にですね、刻んでいく必要があるのではないかと思います。ぜひ皆さん、もう一度皆さんの心の中を見渡してみてください。神様が私たちの心を軌道修正していただく場所がもしかするとあるかもしれないです。いや、失礼な言い方をするかもしれませんが、きっとあるはずです。そこを神様の光で照らしていただいてください。そして感謝してそのことを受けていただく、それが大きな知恵ではないかと私は思います。ぜひ皆さんに祝福がありますようにお祈り申し上げます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。